ラジオすすめのすすめ
よいしょ。
はい、音楽人物名刺にましょう。生活の中でいいなと思ったありとあらゆる事柄を積極的に褒めて人に勧める無差別キュレーションコンテンツです。
はい、
南部です。
かぎりまです。
よろし
くおい
っす。おいっ、いやー、僕の部屋で収録してるんですけど、
はい、
僕あの部屋の中でリクガメを放し飼いにしておりまして、
ね、うん、
三脚とかに当たったりとかしたらゴンと音が鳴ったりとか、うん、あともう今もなんかひょっとしたらカサカサ音がしてるかもしれませんけれども、うんうん、まあ、それも生命の律動だと思って、
そうだ、ね、
耐えてください、
うん、態度がね
そうなんですよ、申し訳ない。
それ、これそこら辺でうんことかしないの？
するよ
するよね。
するするする、う
ん、やっぱするんだ、
うん、だってそれがいいんだもん、
う
ん、
あ、それがいいんだ。あ、そうなんだ。
いや、なんつうの、
あ、俺リュック地面置いてるわ大丈夫かな。
あ、うん、とりあえずでも今日は多分大丈夫。
今日は大丈夫、
うん、
はい。
いや、なんつーの、
うん、
あの亀の糞ってさ、
うん、
カチカチだから、
うん、
その箸でコロンってね、
うん、
あの捨てれるんだけど、まあ気分の話だもんな。
こういうのってな。いやいやいや、まあそうだけど、うん、まあまあいっかいっか。
まあまあまあまあまあ、うん、亀飼ってるんだけどね、やっぱね、
うん、
いいよね。
まあ確かに生き物いる。いいね。
あんまちゃんと亀って見たことないでしょ。
ない。
でしょ？
うん。
まあ核のごとく、
うん、
まあ、あの世の中ってさ、
うん、
なんかもう知ってるけど知らないことめっちゃいっぱいあるなと思って。
うん。
あるよね。
はい。
なんかそれこそさ。もうなんか面白ワードとしてベタなあのスポーツで、あのカバディとかさ、
あ、
クリケットとかさ、
あ、
言うじゃん。
はい、まあちょっと昔の大喜利だけどね。
まあね、うん、まあまあまあ、もうベタベタですわ、
うん、
でもやっぱやったことないじゃん。
ない。
なんだったらちゃんと見たことなんかないじゃん。
謎に NHK の子供向け番組で見たことはある、
うん、あんだ、
うん、カバディは、
ね、カバディカバディずっと言うんだよね、カバディカバディ、
うん、
なんかもうでも多分一生経験しないんだろうなみたいな風に思うじゃん、
うん、
ちょっとなんか、まあ、まあそうなんだろうけど、世の中にあるものが大概そうなんだろうけど、ちょっとこう寂しいっていうか、
はいはい、
でその中でしかもなんかちょっとだけ興味があるジャンルとかだったりすると、やっぱその経験したいけどなんかその取り付く島がないっていうか、うん、え、誰に言ったらやれんのとか、どこに行ったらできんのとか。
だから俺もサバゲー興味あるけど、
そうそうそう、
でもサバゲー多分やらないで俺死ぬ気するもん、う
ん、だよね、
うん、
サバゲー、いや俺も、まあ、サバゲー俺体動かすのはそもそもあんま好きじゃないからだけどさ、うん、いやでも分かる、ちょっとその、うん、なふと、あ、俺今から例えばサバゲーやりたいと思うとさ、頑張ってお金貯めてさ、うん、装備整えたとて、
そうそうそうだね
って、
う
ん、なるよね。
うん、うん、
いや、その中の一つにね、
はい、
あの一個あったやつがあるんだけど、
はい、
それが運よく経験できたんだよね。
ほう。
それをちょっと今回お話ししたいなと。
レポ。
レポ。
はあ、
今回僕がおすすめするのは、
はい、
TRPG です。
え？ TRPG？
TRPG。
はあ。
知ってるかな？
あ、知らねえや。
知らねえんだ。
うん。
TRPG とは？
とは。
テーブルトーク RPG の略です。
あー、面白いのあれ
、テーブルゲームのジャンルの一つ、うん、ゲーム機などのコンピューターを使わずに、
うん、
紙や鉛筆、サイコロなどの道具を用いて、うん、人間同士の会話とルールブックに記載されたルールに従って遊ぶ対話型のロールプレイングゲームを指す言葉。
え、今できる？俺と
できない。
あー、はい、
物がないからね。物があったらできるんだけど。
あ、でも俺人狼とか俺何気にめちゃくちゃ好きです。
あ、でも人狼みたいなものよ。
あ、そうだよね。
で、
なるほど。
人狼なんだけど、うん、まあ、まあ人狼はさ、まあ、ルール決まってんじゃん、
うん、
あれすごい普遍的な一個のルールがあって、
うん、
それをまあ、うん、人とか変えて何度もやるやつじゃん、
うんうん、
そのでもあれって言ったら TRPG だったりすんのよ、
うん、
そのそれぞれがそれぞれ村人だったりさ、
うん、
人狼だったり占い師だったりをロールしてるのよ、
うん、
ロールって言うんだけどさ、
はいはいはい、
ロールって言うらしいんだけどさ、
ロール、それをロールって言うんだ。
そんな演じるじゃないけど、
うん、
ちょそれをなんかこうやる、
は
あ
は
あ、動かすみたいな、はあ、ロールするっていう、
はいはい、
でやっぱ TRPG っていうものの存在を知ってたんですよ、
うん、
だ僕はまあ、前のラジオでも言ったけど、新女神転生3やってるって言いましたけれども、
はい、
まあ、最初俺ペルソナから入ったんだよね、
は
あ、女神転生シリーズ、
はい、
メガテンシリーズね、
うん、
でペルソナといえばですよ、
うん、
ハイオル混沌じゃないですか。
あー、わかんないわかんないわかんない。
ニャルラトホテプ、
ニャルラトホテプ、
うん、
うん、
あ、そのなんかちょっとこうなんだろう、
うん、
ハイヨレニャルコさんみたいな、
ハイヨレニャルコさん
漫画とかもあったりするやつ、うん、
はい、
もうよ知らないでしょ。
全然知らない。フライドポテトみたいな名前だったね
ニャルラトホテプニュアンスのみ、
うん、
フライドポテトみたいなやつなんだけど、うん、まあこれ要するに何なのかっていうと、
うん、
ちょっとはど忘れしちゃった。
要するに
ちょっと待って、うん、あ、これ要するに、うん、このクトゥルフ神話の登場人物なんですよ
ああ、わかりました、はい、神話のね登場人物として、
うん、
ニャルハトポテフ、
ニャルラトホテプさんって人がいるんですよ、うん、これがペルソナっていうゲームの、まあ、ラスボスなんだけど、
うんうん、
ラスボスみたいな存在なんだけど、うん、その、うん、でじゃあ、
うん、
クトゥルフ神話って何って
そうね、
クトゥルフ神話ってさ、
うん、
全部創作なんだよね。
へ、
まあまあ大体のシーンは創作じゃねえかって言われたら、
うん、
ね、まあそうなのかもしれないとしか言えないんだけど、
うんうん、
ラブクラフトって人が作った架空の神話体系みたいな話なの。要するにその、
う
ん、二次創作全然 OK 話のやつみたいな、
は
ー、基本のお話があって、
うん、
でそこに出てくるちょい役の話を誰かがまたでっかく膨らました本があったりとか、
へー
っていうのがあって、うん、へえ面白いと思うじゃん、
うん、
神話一人で作っちゃうなんて、
うん、
クトゥルフ神話ね、うん、と思ってクトゥルフ神話で調べたら、まあ、なんかそれがなんか結構 TRPG のテーブルトーク RPG のこう、うん、ベター題材だったりするっていうか、
へえ、
その TRPG クトゥルフものベタみたいな、
うん、
あるんだって。
はあ、まだ全然つかめないけどね、概要がTRPG がまだつかめないけど
で TRPG に興味持ったんだけど、
あ、そこから入りで興味を持った、
知って興味持った、
クトゥルフ神話をどうやら遊びで遊んでるやつらがいるらしいぞみたいな
こと、う
ん、
らしい、そうそうそうそう、で、
うん、
もうそこででもストップだよ、うん、
そうだね、
もう、
うん、
手打ちっていうかさ、
うん、
でまあ、そうなったのがまあ高校生ぐらいの時かな、
はい、
うん、もうそこからなんとなくまああるらしいっていうのを頭に置きつつなんとなくそののうのうと生きてたんだけどさ、
うん、
ある日ね、
うん、
まあ、僕本当にただの友人と言える人がもうこの世に3人ぐらいしかいないんだけど、
うん、
まあ、そのうちの
前も言ってたんですね
そうそう、
フクロウね、
フクロウはそう、そのうちの一人なんだけど、うん、もう一人、まあ、ちょっと本名を言うのあれだから、うん、W 君としようかな、
う
ん、W 君からね、うん、
和田キャンじゃねえか和田キャンじゃねえか、
うん、和田キャン、
うん、
和田キャン、
うん、
W こと和田キャンがね、
うん、
まあ、急にまあ連絡来て、
はい、
まあ、ちょっとまあ仕事ちょっといろいろあるから、うん、ちょっとなんかちょっと遊ばないみたいな、
うん、
でまあちょっとこういろいろ喋って、
うん、
でどうやら、
うん、
その時俺初めて知ったんだけど最近よ、
うんうん、
言ったらもう10年以上の仲よ、
はい、
10年なんてもんじゃないよ、中1ぐらいからだから、
うん、
あ、20年ぐらいの仲じゃん、
はい、
で俺初めて知ったんだけど和田家はめちゃめちゃ TRPG 好きなんだで
いいね、やってんだ
マジで
っ
つって、で教えてよっつって、
うんうん、
で、
うん、
でまあいろいろ聞いたのよね、うん、その中野のルノワールで、
うん、
めちゃめちゃ話聞いてどうこうこうこうなんだよ、さっぱり分かんなくて、
それさ、うん、俺勝手にその TRPG っていうのはなんかオフ会みたいなので集まって知らない人たちやるもんだと思ってた、
う
ん、
俺も、
うん、
そう思ってます、
はい、
そう思ってました、
はい、
でで和田キャンがいろいろ聞いて、
うん、
和田キャンも、もう本名ごめんね、
うん、
和田キャンね、
うん、
いろいろ聞いて、
うん、
わあそんわわいいなってさ、
うんうん、
ちょっとなんか俺の中でその TRPG ってのはそれこそその、うん、聞いたことあるけどやったことない面白そうなものランキング、うん、だいぶ上位のものだったの、
うん、
でちょっとやりてえんだけどっつって、
うん、
でその時、まあ、2人でできる TRPG のやつ持ってきてくれてさ、
はい、
なんか用意してくれて、うん、でやったんだよ。でそのだいぶ楽しかった、その時も、うんうん、だいぶその時楽しかったんだけど、これはでも TRPG のだいぶ、うん、だいぶ枝葉よって言われて、
うん、浅瀬みたいなこと、
チャプチャプよって言われて、うん、マジっすか、うん、
もっと腰まで行かなきゃって
ちょっとこっち来なよって言われて、わ、うん、かったっつって、ほう、僕和田キャンの TRPG 仲間の人と、和田キャンと俺とで、うん、まあ、4人でリモートで TRPG 一戦交えたんですよ。
それ何、じゃあ南部のさ、うん、知らなかった友達の友達がいたってこと。
そうで、うん、多分なんだけど、うん、そこら辺詳しくグイグイ聞いてないから、うん、あれなんだけど、うん、多分、うん、その和田キャンのことと、うん、多分直接会ったことない和田キャンですら。
なるほど、だからさっき言った感じだよね。
そうそうそう、
TRPG やるためのこう回だよね、
なんかあるんだよね、うんうん、で、まあ、ドキドキよね。
そうだね、
うん、で、ちょじゃあ何月何日予定集め、うん、合わせてやりましょうみたいな、はい、はいっつって、で、まあ、結論から言うと、はい、13時ぐらいかな、はい、から始まって終わったのが21時ぐらいだった。結構かかった。
じゃあもうやる日とはもう1日空けるぐらいの覚悟でやるんだ。
もうだカロリーで言ったらハイキングだと思ってもらう。
すげえ。
でね、
はい、
もう何もかもが初めてだったし、俺もやっぱ初めて1回しかやってないから、その、まあ、全然掴みきれてないんだけど、はっきり言って、むっちゃ面白かったのよ。
ちょっとももっと細かく教えてよ、何やんのか。
まあ、ざっくり、
はい、
ざっくり言うとね、俺の感覚よ、うん、ざっくり言うと、明確に起承転結のストーリーがある、うん、それぞれがそれぞれの役割を割と自由に作れる人狼みたいな。人狼ってまあルールあるじゃん、うん、ルール自体は簡単じゃん、
うん、
めちゃめちゃその、まあ、昼と夜繰り返しながら当ててくってやつじゃん、うんうん、なんだけどもうお話があるんだよね、
うん、
でその時やったお話、あんま 言っていいのかな、ネタバレになっちゃうのか分かんないけど、
あ、そういうのもあるの。でもみんな知っててやってんじゃないの。
あ、で、うん、集まりましたと、
はい、
で、今回の GM は誰々さんお願いします、うん、和田キャンと A さん B さん俺なんだけど、うん、今回の GM は A さんお願いします。 GM って思うじゃん、
うん、
これゲームマスターの略
は
で、お話を持ってる人なの。
あ、用意してくんの。
でそれ、そういう本があるんだって。
へえ。
で、基本ルール めちゃなんかね、いろいろ聞いたらね、ごめんちょっと話あっちゃこっちゃして申し訳ないけど、うん、基本ルールブックがまずめちゃめちゃ高いと。
へえ。
ゲームソフトぐらいはする。
へえ。
でプラスなんか、その、うん、それを基本のゲームルールブックだけでもできるし、プラスなんかこれを組み合わせてこれのお話しするみたいなサプリメントと呼ばれてる本があって、
うん、
それもまああるよみたいな、
うん、
で GM さんはそのルールブックとかそのサプリメントを参照しながら、うん、お話を喋っていく、うん、で最初にそれぞれがね、それぞれのキャラクターを作るんだよね、
うん、
キャラクター作るって何っていうのもあるじゃん、うん、これもよくできてて、うん、これも一言で説明するの難しいんだけど、うん、全部サイコロで決めるの。
へえ。
まずこのキャラクターは体力どれぐらい、うん、視力どれぐらい、うん、運どれぐらい、うん、ざっくりその、RPG、まあ、要するに RPG のパラメータみたいなものをサイコロで決めていくわけよ、
うん、
でそっからその他の細かいスキルみたいな、
うん、
ジャンプ力どれぐらいとか、銃扱うスキルどれぐらいとか、その、外国語どれぐらいとか、交渉力どれぐらいとか、をなんかもうこうやって割り振ってく、決められてて、でその割り振り方でなんとなく個性が見えてるの、このキャラクター。こいつ、なんか俺が作ったのはサイコロの出目がまあまあ良くて、割とそのがっしり動きまくれる銃をガンマニアの正義感強い警察官みたいな役を、
ね、ああすごいリーダー、主人公タイプだ
的なやつ、はい、まあそのまあで後から言われたんだけど、初心者は警察官っていうのはめっちゃおすすめですよみたいな言われたりとかして、うん、ああよかったな、
うん、
とかなんかそのそれこそ あの、本当にマジで平凡な大学生だけどオカルトは好きな人とか、
うん、
あとでその和田キャンがやったらなんかその職人、
うん、
竹細工の職人とか、うん、そういうのがなんかそのパラメータからなんとなく見えてくるんだよね、
うん、
わかる、
うんうんうん、
この人でかいとかこの人弱いとか、
うん、
この人賢いとかそういうのでさ、
うん、
見えてくるんじゃんキャラクターってさ、うんうん、それでこうあじゃあ職業決めます名前決めます、
はい、
でキャラクター作りましたってなってで、その3つのキャラクター3体のキャラクターと GM、
うん、
ゲームマスターのこの4人でお話が始まるんだよね、
はい、
で GM が語り出すのよ、
うん、
あの、まあ、まあその時の感じで言うとまあなんとかという男に3人が呼び出されましたと、
はい、
喫茶店にみたいなで、じゃあまず端っこからあのその何々という男、うんまあ、記者なんだけど記者との関係性を説明していってくださいみたいな、
うん、
言われるの、
うん、
でもそっからもアドリブなんだよアドリブで説明するのよ、
はい、
でも言ったことは引っ込めらんないの、
うん、
だからその何かしらの関係性はあるんだけれどもそれをこう口からで任せって言うとあれなんだけど、うん、みたいな感じで説明していく、
うん、
まあそのなんか窮地の中ですとか、うん、同級生ですとか、うん、まあちょっと知ってるぐらいの、はい、街で会ったことあるぐらいの、はい、とか言ってでそっからいざなわれて、
はい、
謎の村とかに行くんだよね、
うん、
でその時にじゃあ何持ってきますかみたいなのもあんのよ、
うん、
でも言うじゃん、
うん、
それでこうメモっていくの、うん、でそのメモはみんなが見えるようになってる、
うん、
で俺はまあ一応何かあった時のために銃とか持ってったりとかさ、はい、
そうねキャラクターがあるから
そうそうそう、うん、一応警察官だから銃持ってくる、
はい、
でもそのなんか竹細工の職人が銃持ってたら変じゃん、
うん、
それは許可しませんとか GM が判断してくる
へえ
許可します許可します、うん、許可しません、うん、で応急手当のセットとかそれ持ってさ、
うんうん、
でこう行くんだけどその、まあ、基本は GM によってお話が進んでいくんだけど、うん、なんかこうまあなんかその事件がありましたと、
はい、
で
うん、
その事件を捜査してくださいどうしますかって言われんだよね
へ
どうしますかって何を、
うん、
村の地図みたいなのがあってさ、
うん、
じゃあ一旦村の図書館行きましょうかみたいな、
はあ、みんなでね
したら GM が村の図書館 のページバッて読むのよ、
うんうん
村の図書館に行きましょうこういう状況です、うん、でそこでなんかおかしくなった村人が襲ってきましたみたいな、うん、で その時あな皆さんどういう状どうしますかみたいな、
うん、
でじゃあ、ドア越しにいるということなので、うん、一旦ドアを閉めます、
はい、
みたいな感じで戦うんだよねわかる
へーそれでどうなんの？
で、
それ全部そのじゃドア閉めますに対応する答えがちゃんと載ってんの？
で、あの、うん、載ってたり、うん、もしくはその GM の判断でそれはありえますね、うん、それはありえませんねで、うん、判断していく。うん、だから結構 GM さん大変なんだけど、
うん、
でまあその時どうなったかっていうと、
うん
まあドア閉めますと。
はい、
で、そのおかしくなった村人がまあドアをガンガン叩いてもう多分あと一ターンでドア破られちゃいますよ。
うん
ってなった時に竹細工の職人が、
うん、
あのロープを持ってたんだよね、
は
あ
は
あ
は
あ、職人だから、
うん、
使えるやんってなって、うん、で俺その最初に言ったそのスキルの割り振りで俺組み付きっていうのに振ってたの、
うん、
組み付きっていうのは要するにその相手を組んで、
はあはあ、
こう無力化させるみたいなな
るほど、
うん、羽がいじめにするみたいな、うん、でドア開いた瞬間、南部警官が組み付きます、
うん、
で職人が、その間、足と手を縛り無力化しでおかしくなった村人から、包丁を奪いますみたいな、
はい、なるほどそこでまたパラメータも効いてくるみたいなこと
そうそうなの
組み付き能力とその設定されてるそれでみたいな
で、
うん、
組み付きがね、
うん、
成功するかどうかもサイコロなの
へえ
その組み付きのパラメータを高く振ってると、うん、よりその成功する確率が上がるような感じで振るのよ、
うん、
まあサイコロ2個振って
何以上だったらみたいなのが、
ね、そうそうそうそう、
うん、
でもそれでも、うん、もう万に一つの確率で失敗することとかもあるから、うんうん、ハラハラするんだけど、
はいはい、
でみたいな感じでこう、ここの あ、でそのもし、例えばその時に組み付き失敗して、はい、襲われてたら、まあ、当然ダメージ受けるよね、
はい、
でダメージ受けて、HP みたいなものがこう減ってくわけ、
はいはい、
で HP 減ってゼロになったらもう死んじゃうっていうか、もうそのお話から離脱っていうことになっちゃう、は
い、ほう、つまんないじゃん。
そうだ、死なないようにすんのよ、う
ん、え、死んじゃったらその戻れないの、ザオリクみたいなないのなんか、
あ、いやでも
あったりもするんかな、
あるお話もあるんじゃない。
あ、
俺がやってその時はまあそのなかったけど、
へえ、さ、寂しいね、死んじゃった人ね。
でなんか感覚としてね、
うん、
何に近いかなと思った
ん
だけど、
う
ん、やっぱそのなんかこう、これはどういうことだろうみたいな、うん、なんかその例えば村の人たちがいっぱいいる中で、うん、誰々に話しかけます、このように話しかけます、どういう話題を振りますみたいなさ、うん、まあその村の秘密みたいなものを直に聞いたら警戒されるじゃん、
うんうん、
それよりはなんかあ、村長と仲いいんですかぐらいの感じで言った方が相手も情報を出しやすいみたいなのも、
うん、
GM がそのいろいろ調整しながらやってくれるんだよね。
はあ、
なんか人狼っぽいなと思って、
はあはあ、
この読む感じ、
はあはあ、ターンごとにね、うん、
で明確に答えはあるんだよね、
うん、
明確に答えがあって、こうしたらこのお話クリアみたいな、
うん、
でちゃんとストーリーもあるし、うん、ラスボスみたいなのもいるし、
うん、
そこに立ち向かうためにこういうフラグを立ててないといけないみたいな、
うん、
このアイテムだ、ここを調べずに、ここを調べてここの、のにあるアイテムをゲットせずにラスボスまで行っちゃったらもう終わりみたいな、
はあ、
そういう立てなきゃいけないフラグとかもあるし、
うん、
そういう意味ではウミガメっぽいなとも思った。
ウミガメ、
ウミガメのスー プ、
そうだね、俺それかなと、水平思考ゲームね、
うんうん、ぽいな、
うんうん、
ただなんかやってることは、うん、エチュードっぽくもあるっていうか、
はあ、即興劇っぽくもある、
もある、
うん、
だこの感じむちゃくちゃ好きだぞって思って、
はあ、それさ2人でやるやつは結構すぐ終わんの、
2人でやるやつね。
それでもゲームマスターどうなの、 GM は。
GM はだからもう要するにナレーターよ。
え、2人でやるとき、
2人でやるお話あんのか。
じゃあその W さんとやったとき、
あ、 W さんとやったときは、
うん、
結構運その運みたいなのをよく使うやつ、
はあはあ、なるほどね、
うん、
やってみたいけど確かにそれは時間かかりそうだね。
時間かかる。
あと GM 事前調べとかもしとくわけじゃん。
そう、
だからそのルールブック、その物語のルールブックがその1個のソフトぐらいするってこと。
そう、
それはするわ。
だよね、
うん、わかるわ、うん、
だしやっぱその俺以外のそのワラキャン含めてその人たちはもう百戦錬磨の、うん、結構遊び込んでる人たちだからさ、
うん、
あ、俺あのこのお話 GM するの3回目ぐらいなんで全然できますよとか、なんかさ、
へえ、
なんかそのあ、そういうのあるんだなん、
うん、
初めてはやっぱ怖いんだとか、
あ、
とか、
うん、
でクトゥルフ以外にもいっぱいあって、今回その時俺がやったのはクトゥルフだったんだけど、うん、クトゥルフ以外にもいろんな世界観のやつがあって、
うん、
俺ちょっと興味出ちゃってさ、
はいはい、
一冊買ったんだよね。
え、見ていい？
いいよ。
あ、でもこんなもんなの？
忍び神っていう、うん、クトゥルフとは全然違うんだけど、
忍者バトル RPG
忍び神、これね、うん、要するにもう
一冊買ったのが忍者バトルと、お前どだけやねんって感じ。
これだからそのね、クトゥルフは GM さえ持ってれば、
うん、そうだね、
ルールブック GM さえ持ってればできるんだけど、
え、じゃあお前何のブック持ってんだよとかなるわけ？ソフトみたいにさ、
あー、うん、かな。いや、そのクトゥルフをやる場合はゲームマスターが持ってればできるんだけど、忍び神ってやつをやろうとしたら、
はい、
みんな持ってないといけないらしいのよ。
あ、そうなんだ。
だから買ったってなんだけど、
うん、
だってもうこのなんつーの設定集じゃん。
ほんとだね。
もうちょっとこう一個あると、
うん、
カルタ州、忍法カルタ州、
うん、
カルタ州が使える忍法、
うん、
嘘吹き、自分が判定でファンブルした時、ファンブルってのはその、はい、ものすごい最悪な出目で確率を逃した時、神通丸か、トンコーフを一つ消費する、まあ、そういうアイテムがあるんだよね、うん、を一つ消費するとその結果を成功に変えることができるっていう
スキル
がとか、
こんなのさ、もう読み込んで覚えていくわけじゃなくて、
あ、で、
うん、
もう覚えるのはもう
無理だね。
覚えろって言われちゃったらもう終わりだから、
うん、
その、まあ、その適宜その見ながら言ったらその教科書持ち込みかの試験みたいな。
え、じゃあこれ一旦一旦長くない？
長いんじゃない？俺は正直まだ忍び神やったことないから分かんないけど、うんうん、で、うん、なんかその最初の世界観を説明する、うん、このこういうさ、
はい、
この忍者の集団がいっぱいいますと、ハスバ人間、
アニメの絵が書いてあって、そうそうそう、漫画みたいなね、
クラマシンリュウがいますと、
でその設定が書いてある
わ、そうそうそう、うん、ね、クラマシンリュウ、忍び神の復活を阻止するとか、
うん、
妖魔のいや忍びの手から表の世界を守るとか、
うんうん、
でこの私立おとぎ学園っていうのがなんかその、
うん、あのジャスティス学園みたいな、
ね、みたいな、ね、うん、そう、学園系はやっぱツボだからね、うん、妖魔の力によって苦しんでいる者を助けるみたいな、
うん、
そういうなんかいろいろ
で、これ お話っていうかその展開していくストーリーはどこにあるの？
は
ここにはないのか。それはまた別の本、
別の本なのかな。
へえ、やばっ、
これさ、
めっちゃディープな世界やん。
そうなのよ。で、
こんななんだね。
で、ワダキャーンと、俺、うん、遊び終わった後めちゃめちゃ楽しかったんだけど、ワダキャン、俺これもしハマっちゃったらどうしようって言ったら、うん、もうそのワダキャンのその TRPG 仲間の B さんが、はい、沼ですよーって沼ですよねーって。
へえ。
で、一個のさ、そのこの忍び神だけでこんな分厚い設定集っていうかそのルールブックがさ、うん、
はい、
あってさ、
はい、
でクトゥルフはもうこれの倍ぐらいあるらしいのよね、
うん、
厚さも値段も、
うんうん、
でしかもそのそのサプリメントっていうその追加ルールブックみたいなのを駆使してもめちゃめちゃ広がってる、うん、でしかも、うん、何年に1回かその新しい版が出る、新しい版が出る、
うん、
そうするとルールとか細かく修正されたりするから買わなきゃいけないっていう、
面白こんなアナログなね本って
本だよ。
それがおもろいんか、だからデジタルを省くところがおもろいんか。
で、うん、こういう煩雑なそのいわゆる GM が大変だとかさ、
うん、
覚えなきゃいけないルールいっぱいだとかさ、うん、そういう煩雑さを抜いたのが、抜いてデジタルでできるようにしたのが RPG ゲームなんだよ、 RPG なんだよっていう話もされたの。
なるほど、
なるほどじゃん、
うん、
そっかと思って、
うん、
そういうのをいろいろ省いて省いて簡単にしたのが RPG なのかってことも、原初の RPG っていうかさ、
こっちが先なの？
わかんないけど多分そうなんじゃない？そうだと思うよ、きっとね。でその世界初のローリング、ロールプレイングゲーム、うん、ダンジョン&ドラゴンズっていうのが、うん、1974年にできたっつってるから、
うん、
多分テレビゲームよりも先だよね。
へー。
で多分聞いたことある言葉だと思うけど、うん、そのウィザードリーとかさ、うんうん、そういうのも最初 TRPG。
そうなの、
うん、そう。で
TRPG をゲーム化した、ウィザードリーの TRPG をゲームにしたのがウィザードリーなんだ
かな、わかんない、そこら辺ちゃんと調べてないからわかんないけど、でもこういう言ったらもう究極の机上の空論ゲームっていうか、
俺これ見ただけではやる気しないけど正直、うん、わかんなすぎて、
うん、
体験すればもう一発
楽しいよ。てかもうなんかね、そのなんだろう、俺がじゃあ上がった瞬間、
はい、
上がった瞬間ね、これまあごめん、あんま喋るとネタバレになっちゃうかもしれないけど、うん、まあいっか、言うけど、
うん、
なんかとあるね、
うん、
もうちょっとこう手詰まりみたいになっちゃった、
はい、
時があった、
うん、
その村の神社の奥に行かなきゃいけないんだけど、うん、むちゃくちゃ濃密な霧の壁みたいのがあって、うん、前進めないし、
うん、
迂闊に進んだら化け物にやられちゃう、はい、だから多分一回引き戻らないといけないんだね、
うん、
ってなった時にちょっとどこ行っていいか分かんない手詰まりってなった時に、うん、もうちょっともうしらみつぶしに民家行きますか、うん、民家ももう 3,4 個ぐらいしかないから、まあ行こうと思ったら行けるんだけど、うん、ただ一個その制約があるんだけど、その化け物の鳴き声みたいなのがワンワン鳴いてるっていう設定なの、はい、
うん、
でそれによって化け物の鳴き声を聞くと人間ってこう 頭おかしくなっちゃったりするから、うん、そのためにこう産地っていうね、うん、こうサニタリティじゃないけど、うん、あの消気度が少しずつ下がっていく、
はい、
でも産地がもうゼロになっちゃったらもう発狂しちゃうみたいな、うん、そういうのがあんの、うん、だからあんまりダラダラもできない、
はい、
で、でまあその民家に行って、うん、でも何もないでしょみたいな、
はい、
何もないだろうと思ったら会った時のホラーっていうそのなんか、
うん、
このここに裏抜け道あったじゃんって見つけた瞬間のドキドキね、
うん、
でそこになんかこう、まあ、死体みたいなのがあったんだね、うんうん、で死体から血が点々点々とこうこう伸びてって、うん、で閉じられているドアの、ところに、まで伸びてると血の点々が、うんうん、であとその死体の隣に、うん、本があると、
うん、
でそのまあ言ったらその3人パーティーじゃん、うん、で3人の中でその本をちょっと読める人が1人しかいないからその人はそこに置いて、
うん、
血の点々を行かなきゃいけないで、うん、一応一番屈強なのが警察官である南部だったから、うん、まあ行くじゃん、
うん、
でその時にもう普通に行ったらさもう結構もう想像力の世界だからさ、うん、トントントンドア開けるはいガチャ、うん、っていう感じなんだけど俺その時もだいぶ入り込んじゃってたからさ、
うん、
ちょっと待って、
うん、
ドアの前で一回聞き耳を使います
はいはいはい
ドアして聞き耳、うん、聞き耳ってその耳だけじゃなくてさ、うん、匂いとか、
うん、
その感覚風の流れとかも感じるみたいなやつがあったりするらしいからさ、
うんうん、
でそういうので聞き耳で向こうからの大量の血の匂いを感じますみたいな、
うん、
ただそのなんか人の気配はしませんみたいな、
うん、
じゃあ安全かっつって開けた、ね
うん、
でそしたらもうなんかそういうキーアイテムみたいなのがあって、うん、でも 血でなんか魔法陣みたいな書かれてるみたいな、うん、っていうのがあってそのゲーム終わった後に、うん、あそこで聞き耳使う人は、うん、慣れてますよ
でも言ってる意味分かった今のはすごい分かる
分かる、
うん、あの入り込んだ時のだからちょっと違うけどさ、うん、映画もさ、
うん、
入り込んでる時に、うん、やっぱりいやそこであれやれよとか、
うん、
あるじゃん
ある
なんでそっち調べねえんだよとか、うん、それをこう実際自分が物語の中入って、
う
ん、待ってそこあれありませんかみたいなそういうことをやっていくと、うん、それに受け答えがあるんだ
ある
はああ
とその、うんで、キーアイテム見つかりましたと、
うん。
で、進んでいきますの時に、ちょっと待って。
うん、
で、その時に、うん、一回その、おかしくなった村人に一人跳ねられてて、ちょっと体力ゲージやばい人が一人いたんだ。ちょっと待って。
はい。
行く順番、うん、最初、警察官、うん、で、一人、
うん、
で、体力やばい人の順に、うん、で、しかも、うん、先頭の警察官である僕は、うん、銃を構えながら行きます、うん、みたいな、
ほう
ほう言うと、うん、危機を回避できたりすんのよ。
へぇー。すげぇ。
ワクワクせんそういう。
うん、うん。
そういう。
どこまでこの物語あるんだろうっていう感じするね。
ある。うん、で最後の最後、
うん、
まあ言ったらまあクトゥルフって言ってるぐらいだから、うん、その、うん、まあ言ったらキモい、
うん、
そのでかい、
うん、
魔物みたいなのが現れるんだけど、うん、その時の対処法みたいなのもちゃんとこう散策してると、うん、そのヒントみたいなのがあって、
うん、前はなんかこの鏡を使えみたいなそういうのがあるわけ、
ね、そうそうそう、うんうん、この呪文を言えみたいなとかね、うんうん、このアイテムを掲げてとか、
うんうん、
それもあこれだみたいな、
うん
これでここでこれだっつって、うん、でそれを唱えるのにも、うん、そのなんかこうダイス振るから、
うん、
そのダイスを振った時に確率が高い人にそのキーアイテムをこう持たせとくみたいな、
なるほどなるほど、
そういうなんつーの、
うん、
こう計算みたいなのもありつつ、
うんうんうんうん、
でうまく決まってボス倒して、うん、終わったって時の本当になんかこう修羅場くぐり抜けたんだな俺らっていう連帯感っていうか達成感、
うん、
全部その文字と言葉と頭の中だけで繰り広げられてるものなんだけど、
うん、
むちゃくちゃ疲れてそれででもすごい楽しくて、
うん、
TRPG あちょっとこれ継続してやっていきたいなって思ったんだよね。
なるほどな、深い世界だわ。
いやめちゃめちゃ深い、
うん、
めちゃめちゃ深い、
面白そうだ、やってみたいけど イベントとかでやってみたいね、そんな。
まあそうね、
見てる人面白いんかな、
どうだ。あ、で、うん、で、うん、
は
あ、で和田キャンにね、
はい、
まあ、その初めての TRPG の前、
うん、
言うて怖いよと、
うん、
俺ちょっとやっぱ空気読めないとこあるし、
うん、あ、確かにね、
和田キャンの友達に嫌な気持ちとかさせたくないよ俺、うん、大丈夫かなみたいな、うん、じゃあ分かった、空気を感じるためにこういう感じだよっていうのを知っとくために YouTube で、
はあ、
リプレイ見といて、と、
うん、
リプレイ、
はあ、
ああ、要するに、うん、なんかその上手な TRPG プレイヤーたちのプレイはその記録しといて後から見ても十分おもろいっていう。
え、じゃあ YouTube で今見たらはあるんだ。
TRPG あるのよ、
リプレイ、
うん、へー、とか書籍化されてたりする。
え、プレイが、
リプレイがもうなお話になってんだよ。
へえ。
そこでなんかその、
え、俺さ、これ、うん、俺さっきずっと気になってんのは、うん、やっぱこれ物語が進むこと自体も結構ドキドキするの？
する。
あの、もうオチじゃないけど展開とか、えーとかなるの？
そう、こいつがーとか、
うん、
お前がーいとか、
うん、
え、あ、こいつ被害者だったんだとか、
あるんだ。
結構ある。
へえ。
結構あるな、
うん、
あー手遅れだったかみたいな。
え、じゃあこれあれじゃない、そのなんだっけ、サプリメントだっけ、
うん、
を作ってる人紙じゃない？
神じゃない？
神だよね。
そうで、なんかその作ってる、うん、まあ、それこそこの忍び神っていうのを作ってるのがこの冒険企画局っていう会社だったり、
うん、
そのね、なんかこういうのを作る会社とかがあって、その手のプロがもう言ったら、そのなんだろう、
やば、そんな会社あんの、
すごいよね、うん、ルールとこの設定を作って、
うん、
それだけでこう人を楽しませる、すごいよねって。
本当だ、 TRPG リプレイってあるよ、
いっぱいあるな。で、上手な、やっぱ最初見るとやっぱ TRPG のなんとなくを知ってないとやっぱ見づらいし、俺も最初、うん、あーって頑張って見たけど、うん、でもなんか一回分かっちゃうと結構楽しい。
へえ。
で、なんかその TRPG 界の、うん、TRPG 界のなんか大物とかもいるらしくて、
う
ん、そういう人のなんか YouTube とか、
うん、
そういう人がなんか仕切ってる TRPG 集団みたいなとか、いろいろあるらしいんだけど、
うん、
なんかそういうのを見て、こうリプレイとか見て楽しんで、
うん、
一回ちょっと世界触れてみたらどうですかっていうお話です。
ちょっとハードル高いけど、
ハードル高い、まあ、
やってみたいけど、
でしかもリプレイの動画大体クソ長いんだよね。
やってみたい、
うん、でその時はもう1日特貫工事で、
うん、
もう終わらせたけど、もう大体でその時やったのも大体その軽めのお話だったっぽいんだけど、
うん、
あの結構そのカロリー高い重厚なお話の時はもう 2,3 日分ける、うん、
マジ、
うん、覚えといて。
マジ、
うん、マジで
深い
、うん、で今
このご時世、
このご時世で TRPG 向けのなんかそのウェブツールみたいなのあったりするから、うん、ウェブ上でダイス振ったりとか、振って勝手に計算してくれたりとかするやつがあって、それを駆使して教え方、あ、そのやり方を教えてもらって、
え、あらゆる体験するものの中でも随分長くない？
長い。
もう旅行じゃん。
旅行
で、旅行なんて別に日帰りでも行けるじゃん、うん、
長いお話だとそうなっちゃう。でも俺でもだってそれこそ8時間以上はで、途中休憩挟むのも当然だしみたいな。
マジで、
うん、だからその、うん、そういう意味では街歩き型謎解きイベントにも近いなと思った。
ああ、だから俺そういうのね、ほんと大好きなのよ。
大好きなの？
うん、だから俺あれ行ってみたいもん。だから脱出ゲームみたいな。
ああ、リアル脱出ゲーム、
ね、行ったことないんだけどさ。
ねえ、今年ね、地下謎がね、やられなかったからね。
あ、
俺毎年やってんだけど地下謎。
へえ。
ほんと毎回楽しいんだけど。
それとはまた違う。
え？
俺知らないから行ったことないから。
あ、地下謎
とかその脱出ゲームとは違う。
は、うん、まあそれはもう目の前の謎を解くことに終始するやつだから。
う
ん、TRPG は謎もあるし、
うん、
あと、あ、よく考えてればこの危機回避できたのにみたいな、そういう楽しみもあるし、
うん、
で、お話のそのお話のシンプルな楽しさもあるし、うんうん、あとその同じお話でも作るキャラによって楽しみ方全然変わったりとか。
はあ、うわ深すぎるな。
深すぎる。
それだって3日とかみんな作るの時間を。
うん、頑張って作るね。
あんま間開けたくないもんね。
だそうだね。
できたら3日連続でやりたいよね。
ね。だ社会人とかがもう頑張ってもうやるんだよね。
沼だなそれ。
沼。土曜の夕方からと、うん、もう日曜は朝からもうわみたいな。
うん。
沼。
うわ、うん。もうそれ自体がクフルト神話じゃないけど。うん。ぐらいなんかこう深い世界だね。
深いんだよね。だしやっぱ怖さもあるよ。もちろんそのどっぷりハマっちゃったらもう俺それしか考えれない人になっちゃうんじゃないかなとかさ、思ったりもするんだけど、でもやっぱ楽しい。1回しかやってないのに結構楽しかったんですよ。
あーやってみたい。
でもよくよく考えたらよ、普通の RPG ってさ、そうじゃん、何日もかけるじゃん普通は。それを言うことなんだよね多分。
そうだね、うん、俺も、はい、それは思いました。
はい、
プレイ時間70時間みたいなね、
みたいな、さすがに70時間とかないだろうけど、
うんうん、
すごい。おもろいそのリプレイ動画とかもあるので、よかったら、はい、よろしくお願いします。
はい、
TRPG おすすめです。わたけんありがとう。
話聞いてるだけでもどっぷり
ね、
行きました。
また遊ぼうね、和田キャンね。
和田キャンね。
はい。
W君、はい。
いやはい、ラジオすすめのすすめ@gmail.com に、
はい、
メール、送ってほしいです。
はい。
まあ感想、褒め、おすすめなど、あと最近食べた美味しかったものとか。
あ、何でもいい
ね。最近良かった。こととか、言われて嬉しかった言葉とか、
本当にいいのそんなんで、本当にそんなんでいいの。
送ってくれれば読みますのでお願いします。はいはい、あと、柿沼くんは、おまけの夜と YouTube チャンネルやっております。
やってますよ。
はい、僕もいろいろやってます。うん、お互いの、SNS のアカウントとかをフォローすると何かいいことあるかもよ。
イエー。
ということで。
はい、
以上、
いや、
ラジオすすめのおすすめでした。ナムでした。
かけました。
あらした。